第二テサロニケ2章の1節から5節を開いてください。この手紙はパウロによって書かれました。私たちがすでに学んだ第一の手紙は彼の手紙の中で最初に書かれた手紙であり、おそらく新約聖書の中で最も早い時期に書かれたものだと考えられています。そしてこの第二の手紙は第一の手紙から数ヶ月後、遅くとも1年以内に書かれたものです。一章においてパウロはテサロニケの教会の人たちについて3つのことで神に感謝しました。まず彼らの信仰が大いに成長していたこと、次に互いに対する愛が増し加わったこと、さらにあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っていたからでしたね。迫害と苦難は彼らの信仰を弱めるどころか、むしろますます強くしたわけです。で、このことは神の正しい裁きがあることの証拠であるとパウロは言ったわけですけど、すなわち迫害と苦難に遭うことは彼らが神の国にふさわしいものとされた証拠であるということでしたね。一方で彼らを迫害し苦しめている者たちは自分が神の国にふさわしくないものだ、それを証明するものであったわけです。そしてその両者の結果は明らかでしたね。彼らを苦しめる者には神が報いとして苦しみを与え、苦しめられているクリスチャンたちには報いとして安息が与えられること、これが神の正しい裁き、正しい判断でした。で、このことは主イエスが力ある御使いたちと共に天から現れるときに起こり、パウロの祈りは神が彼らを召しにふさわしいものとしてくださるように、それが彼の祈りでした。今日は2章の1節から5節までを学んでいきます。まず1節を見てください。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの来臨と私たちが主の御元に集められることに関してあなた方にお願いします。霊によってであれ、言葉によってであれ、私たちから出たかのような手紙によってであれ、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてもすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。一節の主イエス・キリストの来臨と私たちが主の身元に集められることというのは敬虚のことです。第一テサロニケの4章で学びましたね。少し戻りましょうか。第一テサロニケの4章でパウロはこのように書き送りました。4章の14節、イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、17節、それから生き残ってる私たち、私たちもその中に含んでる可能性が限りなく高いわけですが、生き残ってる私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられてあります。雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさいと、パウロはテサロニケの人たちを励ましたわけですね。やがて主が戻ってこられる、その時に先に死んだ者たちが、主にあって死んだ者たちが眠っているという表現をしているわけですけど、眠っているということはやがて起きてくるわけで、彼らが先によみがえるわけですね。そして生き残っている私たちは天に引き上げられる、これが敬虚であるわけです。このテサロニケのクリスチャンたちは主が来られることを期待して待ち望んでいました。彼らは多くの苦難に遭うわけですよ。しかし聖霊による喜びがあったわけですね。そして忍耐できたのは主がもうすぐ来られる、 主がもうすぐ来られる、その来臨の望みがあったから。希望があると人はどんな苦しみにも耐えることができます。希望がないと生きる気力がなくなっちゃうわけです。彼らは希望がありました。しかしその希望を奪う人たちがいたわけです。偽りの教えをする人たちがいました。彼ら何と言ってたんですか。2節に、主の日がすでに来た、主の日がすでに来たと言ってました。主の日とは罪に対する神の御怒りが下される日です。神の裁きの日です。大患難時代とも呼ばれています。イエス様はマタイの24章開きましょうか。世の終わりのことが24章25章では書かれてますが、24章の21節を見てください。その時には世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからですと言われました。もう一回戻ってきますので、ここ何か印をしてください。大きな苦難がイエス様は終わりの時にはあると言われました。このテサロニケのクリスチャンたちはこの激しい迫害と苦難に遭っていたわけです。それで偽り者たちはもうすでに主の日が来たんだ、今は大きな苦難に遭ってるじゃないか、そのように言って人々を動揺させショックを与えていたわけですね。そしてパウロはここでこの3つのことで彼らが人々を動揺させていたと言っています。霊によってと言っています。霊によってとは、いつも偽りを言う人たちはおそらくこう言ってたんでしょうね。霊によって、聖霊によって、あるいは自分の内側でそれを霊によって感じて、主の日はすでに来たんです、聖霊がそのように私に語ってます、いわゆる予言的にそれを発しているわけですね。今はもう主の日なんです、そのように惑わしていたわけです。そして2番目に、言葉によってって言ってますけども、今度は伝道者あるいは説教する者が、今皆さん苦難にあってますね、これこそまさに苦難の日なんです、主の日が来た証拠です、そのように言葉で人々を惑わしていくわけです。さらにその人たちはパウロから出たかのような手紙、いわゆる偽りの手紙を書くわけです。パウロから手紙が来た、パウロは今こそその私が教えた苦難の日だ、そのように書いてある。サインにパウロって書いてるかどうか分かりませんけれども、彼らはそのように偽りの手紙文章を持って言う人たちがいたわけです。それでパウロは3節でこう言ってます。3節見てください。どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法の者すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。イエス様はこの世が終わる時について弟子たちが質問した時、先ほどの24章もう一度開いていただけますか。で、弟子たちはエルサレム神殿を見て感動するわけですけど、あなた方はこの神殿を見て感動してるんですか、この石が積まれたまま残ることはありません。で、それでオリブ山に行った時に彼らは主を、お話しください、そのようなことがいつ起こるんですか、あなたが来られる時、また世が終わる時の印はどのようなものですかと質問した時に、イエス様は4節でこう答えるんですね。人に惑わされないように気をつけなさい、人に惑わされないように気をつけなさい。5節で、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさいと言われました。そういうことは必ず起こりますとおっしゃった。起こってますよね今。 がっていうこと、しかしまだ何ですか、終わりではありませんと言われました。7節には、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。ルカの21章には、疫病が起こるとも言われました。まさに今世界規模でその疫病が人々を悩ませ、不安に恐れを抱かせているわけですけど、しかし8節でイエス様こう言われました。これらはすべて海の苦しみの始まりですとおっしゃった。テサロニケの人たちは偽りの教師たちによって惑わされていました。偽りの教師たちは霊によって、いわゆる予言的にそれを語ります。そして言葉によって、いわゆるメッセージを通して、説教を通して人々を惑わし、さらに偽りの手紙、文書ですね、それで人々を惑わしていたわけです。で、テサロニケの人たちは主の日はすでに来た、そのように思って落ち着きを失い、心を騒がせていましたが、パウロはこの3節で何て言ってますか。どんな手段によってでも、いろんな手段を偽り者は使うわけですが、ここでは3つの事例を挙げてますけれども、どんな手段によっても誰にも騙されてはいけないと警告しています。そして主の日が来る前に必ず2つのことが行わなければならないと言ってますね。まず第一に廃墟が起こり、そして不法のもの、すなわち滅びの子が起こると、この2つが起こることを言ってます。まず廃墟が起こります。廃墟とは反抗する、反逆する、背く、健全な教えから離れる、そのような意味があります。彼らは真理の言葉に反抗します。神に反逆して信仰から離れて捨てていきます。パウロはそのことを第一テモテの4章でこのように言ってます。第一テモテの4章の1節、4の1、第一テモテ、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から何て言ってますか、離れるようになりますと言ってます。同じテモテの第2の3章ではこのように言ってます。第2テモテの3章の1節、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。困難な時代になるんですね。その時人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで人と和解せず、中傷し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。彼らの中には家々に張り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者たちがいます。その女たちはさまざまな欲望に引き回されて、罪に罪を重ね、いつも学んでいるのに、いつになっても真理を知ることができません。8節、たぶらかしている者たちは、ヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように、真理に逆らっており、聖の腐った信仰の失格者ですと、そのように廃墟が起こること。そしてそれは個人的なレベルだけではなくして、この教会そのものが堕落していく様子が黙示録の2章と3章には書かれてますね。イエス様ご自身がその当時のアジア、今でいうトルコの7つの教会に書き送った手紙がそうなんです。そしてそれは今も続いているわけなんです。個人のレベルで、そして教会としても堕落している。さあ戻ります。パウロは終わりの時にはそのように廃墟が起こるんだ、そして一般的な廃墟のことではなくして、一人の人物、神に対抗する究極のこの背きの教え、反抗すること、対抗すること、反逆する教え、廃墟が 主の日が来る前に現れる、そのことを彼はここで強調したいわけですね。一般的にそれ起こっていることなんですけれども、その究極の廃墟が起こり、そしてその廃墟の究極の廃墟をもたらすものが第二の印、それがここでパウロが言っている不法のもの、すなわち滅びの子ですと言っているわけです。不法のもの、滅びの子とはヨハネが彼の手紙の中で使っている反キリストのことです。反キリストの反とはこの対抗する、そしてそれに変わるものということ、ただ単に反抗し対抗し反逆するだけではなくて、自分がそれに変わる。ですから反キリストっていうのはキリストに反抗し対抗し反逆するだけではなくして、私がそれですって、キリストに変わるものですと、そのように言うものが反キリストという意味ですね。ちょっとヨハネの手紙見てみましょうか。第一ヨハネの2章を見てください。2章の18節でヨハネはこのように言ってます。幼子たち、今は終わりの時です。今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であると分かります。少し飛ばして22節を見てください。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。父と御子を否定するもの、それが誰ですか。反キリストです。多くの反キリストが現れました。さあ戻ります。しかしパウロがここで言っている反キリストとは、そのたくさんいる反キリストのことではありません。特定の人物を指しているわけですね。そしてその反キリストは人間であって、霊的なもの、いわゆる悪魔ではありません。悪魔に完全に支配されているもので、悪魔の道具として使われます。パウロはここで彼は不法のものと言っています。いわゆる神の律法、神の教え、神の言葉に完全に対抗していくわけです。じゃあ何が律法なのか、私が律法ですということになる、私がルールですということになる、私が基準ですということになる。彼に力があって、そして世界を支配し治める究極の廃墟です。廃墟の頂点になるわけです。そして彼をパウロはここで滅びの子と呼んでますね。彼の結末はもう決められてて、滅びなんです。永遠の滅びです。火の池、地獄で永遠に行きます。4節を見てください。不法の者はすべて神と呼ばれる者、礼拝される者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります。不法の者、すなわち反キリストは悪魔によって力ある技をします。彼は奇跡を行うことができるんです。しかしどんなことをやったとしても、所詮人間は人間だって神にはなれないわけですよね。しかし彼は高ぶるわけです。自分のことをついには何て言うんですか、自分こそ神であると宣言すると言ってるわけです。イエス様はその反キリストについてマタイの24章を開いてください。もう一度戻ります。24章で終わりの話をしましたね。多くの偽キリストが現れて人々を惑わし、戦争と飢饉と、そして地震があり、疫病が起こると言われて、しかしそれらはまだ終わりじゃないよとイエス様はおっしゃった。生みの苦しみの始まりであり、終わりの印ではない。では終わる時の印は何なんですか。それが15節でイエス様が言われたことですね。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立ってるのを見たら、読者よ、よく 理解せよとあります。ダニエルによって語られた予言があるわけで、その下の脚注を見ると9章っていうのがありますね。ダニエルの9章を開きましょうか。聖書の真ん中からあたり、イザヤ書、そしてエレミア、エゼキエルの次がダニエル書になります。ダニエルの9章の27節を見てください。私の聖書では1527ページです。こう書いてあります。彼は一週の間、9-27、多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。忌まわしい者の翼の上に荒らす者が現れる。そしてついには定められた破滅が荒らす者の上に降りかかるとあるように、この荒らす者とは反キリストのことです。特定の一人の人物を指します。たくさんの反キリストが歴史の中で現れました。でも究極の反キリスト、一人の人物を指しているわけですね。彼は今すでにこの地上に実在していると私はもう信じてて、みんなもそうだと思いますけれども、それはヨーロッパから現れる人物だと言われています。でここでダニエルは27節で、彼は一週の間とありますけども、この一週の間とは7年の意味ですね。この反キリストの登場から7年の大患難が始まります。で彼は世界的な指導者になります。宗教否定しません。みんなこの自分の神を信じなさい、そのように非常に緩くみんなを受け入れる、そしてむしろそれを進めて世界が一つになるように、宗教も一つになるように彼は働きかけます。そして神の民であるイスラエルに対してから友好的なんです。でここであるようにイスラエルと契約を結ぶわけですね。イスラエルの願いは何ですか？彼らは神殿を建てたいわけなんです。でそれが建つのが聖書の予言なんです。で私も3年前4年前にイスラエル行ったんですけれども、そこにあるのはイスラムの岩のドームなんです。どのようにそこに立つのか非常に不思議なんです。聖書はそこに立つと言ってるわけ。そしてそれは岩のドームの北側に立つと考えられているわけで、その反キリストが現れた時にイスラエルに友好的で、そしてあの岩のドームも壊さずに、そこになんと神殿が再建されるんです。ヨハネはそれをもうすでに見せられるわけですよね。黙示録ちょっと見てみましょうか。黙示録の11章で彼はその幻を見るわけなんですが、11章の一節で、それから杖のような計り竿が私に与えられて、こう告げられた、立って神の神殿と祭壇とそこで礼拝している人々を計りなさいと言います。二節には、神殿の外の庭はそのままにしておけ。エルサレムの神殿があるわけで、でもその神殿の外の庭はそのままにしておきなさいとあります。それを計ってはいけない。なぜ？それは何てありますか？異邦人に与えられているからだってあります。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになる。異邦人に与えられる、いわゆる岩のドームがそれですよね。それはですか、残ったままあのエルサレムの神殿が再建されるわけで、でエゼキエルもそのことを予言しています。エゼキエルの42章、後で開いてください。20節にはこの聖なるものとこの世に属するもの、それがこの隣同士にあることが書かれています。ですからそれは確実に実現するわけです。でユダヤ人たちはそれを期待しています。で彼らは祭司を育て、そして衣装も全部用意し、礼拝のために使う器具も全部備えています。私はその博物館も見学しましたけれども、 旧約聖書にのっとって彼らは全部備えて、メシアが来た時に必ず聖書の予言の通りにここに神殿が建つことを彼らは待ち望んでる。だからもう全部準備万端なんですよ。もうすぐにそこに許可する誰かが、政治的にもう全部動かしてそこに許可する誰かが彼らにとっても自分たちの救い主なんです。神が使わされたメシアなんです。その神を礼拝するためにメシアが来て、私たちもその準備ができてて、彼らはそのメシアの到来を待ってるわけです。ですからそのメシアの代わりになるもの、いわゆる反キリストですよね。反キリストはですから彼らの期待に応えるわけですよ。神のプランを彼は知ってますので、それを上手にすり替えていくわけなんです。いいことのようにするわけですけど、実を言うとそれには罠があるわけで、でユダヤ人たちは自分たちが待ち望んでいたメシアと思うわけですよね。喜ぶわけですよ。でもその反キリストは悪魔の力によってそのようないろんなことをするわけで、だから彼は自分の人間の力ではありません。悪魔の力によって彼は政治もそして経済も宗教もあらゆる面で彼は権威を持ちます。でうまく物事をやるわけです。ですからこの世の人々は彼を尊敬し彼を称賛するわけで、最初の半衆すなわち3年半は繁栄と平和があるように見えます。しかしこのダニエルにあるように半衆の間、27節の方にありますね、半衆の間生贄にえと捧げ物をやめさせる。最初のですからこの3年半でその神殿ができてそこで礼拝が捧げられるわけなんですけども、この何が起こるんですか。3年半後反キリストは本性を表すわけなんですね。それがパウロがさ戻ります、この第二テサロニケで教会の人たちに説明していることですね。4節で彼はこう言ってますね。不法のものは反キリストのことです。そしてそれは滅びの子です。不法のものはすべて神と呼ばれるものを礼拝されるものに対抗して自分をどうするんですか、高く上げて、ついには何て言うんですか、自分こそ神である、そのように宣言をして、神の宮、どこですか、エルサレムの神殿に彼は座ることになると言っています。反キリストは世界を支配します。そしてついに自分が神だと宣言します。で自分を礼拝しない者は生きることができないようにするわけです。で殺す、迫害し、ユダヤ人クリスチャンたちの多くが殉教されることがすることが黙示録読むと分かりますね。しかし彼の支配は一時的なんです。本物が来られた時に、神の御子である主イエスキリストが来られた時、彼は滅ぼされます。この第二テサロニケの少し先8節見てください。その時になると不法のものが現れますが、主イエスは彼を御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされますと書いてある通りですね。最後に5節見てください。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話していたのを覚えていませんか。パウロ今話した話を彼らのところにいる3週の間に全部話したという、イエス様の誕生からそしてその生涯と十字架と復活を天に挙げられて聖霊が下ること、さらに世の終わりがどのようなものであるのか、そして死の日がやってくるんだけれども、大患難が来る前に教会が軽挙されることを彼は話するわけです。そして死の日はまだ来てないこと、彼らの不安はパニックはもうすでに死の日が来たということ、 あなた方は覚えてないんですかってこと。もう忘れたんですかって。思い出してください。今あなたがどんなに苦難にあっていたとしても、それが大きな苦難かもしれない。しかしその大きな苦難がどんなに大きくても、それは主が言われた大患難のことではなく、主の日がすでに来たのでもありませんということ。主の日は神の裁きの日なんです。罪に対する神の御怒りが下る日で、それはもうこの人間の歴史の中で今までなかったような、そしてこれまでもないような大きな苦難が、裁きがこの地上に下される日なんですよ。だから今あなたが遭っている苦難はどんなに大きくても、まだ主の日ではないんです。慌てる必要はありません。心を騒がす必要はありません。神の裁きは確実に来るわけですが、しかし良い知らせは、キリストを信じた者はその裁きに合わない御怒りを受けなくて済むわけですね。最後にテサロニケの5章開いてください。5章の9節でパウロはこう言っています。神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからですとあります。神の御怒りがこの地上に確実に下ります。その日はもうすぐ近いんです。それが主の日と呼ばれる日ですね。しかしその日が来る前に、キリストの花嫁であるあなたは、私は、教会は敬虚されるんですよ。それから反キリストが現れて大患難が始まりますが、私たちはそれを見ません。感謝ですね。でもこの先どうなるか、神は私たちにそのことを聖書を通して教えてくださっているわけです。今がどのような時期なのか、私たちはそれを見分けることができるわけです。ですからどんなに大変な状況が起こったとしても、コロナがどんどん広がっていろんな変異株がまたたくさん出てくるでしょう。もう大変だ。そのように私たちは不安に覚える必要はないわけ、恐れる必要はありません。いろんなことが起こって当たり前なんです。もっとひどいことが起こるわけで、でもまだそれでも大患難ではないんです。私たちはそれが起こる直前に引き上げられます。ですからいつでも主が来てよいように、私たちは心を備えましょう。私たちはもう裁きに遭うことがなく、神の国で過ごすこと、これが私たちの神の希望のメッセージなんですね。私たちはこのメッセージをすでに持ってますので、多くの人たちは不安を抱えてます、恐れを持ってます。でも私たちは希望があるわけです。この希望のメッセージを多くの人に伝えていきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたは希望の神で、私たちに希望を与えてくださることを感謝します。さまざまな苦難が私たちの生活にはありますけれども、しかし私たちはあらゆる苦難の中にあっても希望が与えられているので、それを乗り越える力も主が与えてくださることを感謝します。どうぞ私たちはこの希望を周りの人たちにさらに伝えていくことができますように、主が私たち一人一人を聖霊に満たし、この教会を祝福し、終わりの時代のこの暗い中にあって希望の光をあなたは教会を通して与えてますので、この希望のメッセージを私たち多くの人に、特に家族に、周りの人たちに述べ伝えていくことができますように、主がどうぞ祝福してください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。